主は今招いて言われます。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のもとへ立ち返ったのです。聖詠を賛美いたします。聖詠賛美歌29番、天の御民も。聖詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご起立のままで賛美をいたします。賛美歌288番、恵みに輝き。賛美歌288番を賛美いたします。ご着席ください。司会者がお祈りをいたします。お祈りは神様にお話をすることです。手を組んで目を閉じて心を合わせてください。最後にアーメンと言いますが、アーメンとはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。ご一緒にご唱和いただきますと幸いです。それではお祈りをいたします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることですと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。寒さが厳しくなってくる中、私たちを守り変わらぬ愛を持って私たちを礼拝へと導いてくださいましたことを心より感謝をいたします。今朝は格別収穫感謝の礼拝として導かれております。実際の大地の実りを感謝するとともに、私たち一人一人があなたから 与えられた立場、持ち場での働きに応じて、またその働きを超えて与えられている収穫を思い、あなたのあふれる恵みに改めて感謝する時として導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。本庁、あなたのメッセージを、御言葉を聞こうとしております。どうぞ一人一人の必要を満たして、聞く私たちの心を整えてください。そしてこの教会からそれぞれ使わされているところで、神様の香りを放つものとして導いてくださいますようによろしくお願いいたします。今朝メッセージを取り継いでくださいます鎌田直人先生を強めて、あなたのお言葉を余すところなく伝える尊き御器として用いてください。特に初めて教会へと集われる方の上に、あなたの愛をお語りくださいますようにお願いいたします。どうしてもこの礼拝のことを覚えつつも参加できない方々が多くおられることを覚えます。どうぞそのところに応じた必要をあなたが満たしてくださいますようにお願いいたします。もし今このところに来ようとしている方がおられましたら、その足を早めて無事にこのところに着かせてくださって、ともどもに礼拝することができますように導いてください。この小さき祈り、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌 93-5A にございます。賛美歌 93-5 主の祈り A をお開きください。主の祈りは私たちの救い主であり人生の主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続きまして聖書を購読いたします。今朝の購読は詩編66編1節から20節、旧約聖書の880ページ詩編66編の1節から20節を購読いたします。まず司会者が1節をお読みいたします。会社の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会社の皆様で1節ずつ交互に読んでまいります。詩編の66編1節から20節を購読いたします。それでは購読いたします。詩編66編、指揮者によって歌賛歌。全地よ、神に向かって喜びの叫びをあげよ。
皆の栄光、
神に向かって言え、あなたの技は恐るべきもの、大いなる力により敵はあなたに屈服します。
全地はあなたに向かって揺れ伏し、おめでとうございます。あなたの名はおめでとうございます。
来て神の技を見よ、人の子になされた恐るべき技を。
神は海を乾いた地に変えた、人は太陽
神は力によって常しえに支配し、その目は諸国民を見渡される。背く者は自らおごってはならない。
諸々の民よ、我らの神をたたえ、賛美の歌声を響かせよ。
神は私たちに命をお与えになる。私たちの足をよろめかすことはない。
神よ、あなたは私たちを心に、木で輪を練るように私たちを練った。
あなたは私たちを網に追い込み、腰に重荷をつけ、
私たちの頭の上を乗り越えることをお許しになった。私たちは火の中、水の中を通ったが、あなたは私たちをいろいろとした地に導き出された。
私は焼き尽くす生贄を携えて神殿に入り、あなたへの誓いを果たします。
私は苦難の中で唇を、この口を持って約束したことです。
肥えた獣を焼き尽くす生贄とし、子とともにお羊を、親木とともにお牛を捧げます。
神を恐れる人はすべてここに来て、来て神が私に成し遂げてくださったことを語ろう。
私の口は神に呼びかけ、舌を持ってあがめます。
私が心に悪事を見ているなら、我が足はお聞きにならないでしょう。
しかし誠に神は聞き入れ、私の祈る声に心を向けてくださいました。
神を讃えよ、神は私の祈りを知り続ける、慈しみを拒まれませんでした。
それでは皆様ご一緒にお祈りを捧げましょう。まず代表で安倍さんにお祈りをしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りいたします。初めての方も、神様、今日教会に来ることができて感謝します。神様のことが分かるように助けてください。アーメンと祈ってみてください。それではよろしくお願いいたします。
お祈りします。人が私たちの頭の上を乗り越えることをお許しになった。私たちは火の中、水の中を通ったが、あなたは私たちを広々とした地に導き出されたと、愛する天の父なる神様、感謝します。この1週間もやっと旅路を終えて、今このところに来させていただいたことを感謝します。それぞれの抱えているものを今横に置いて、あなたの御前で憩い安らうことのできる幸いをありがとうございます。何のいさわしもないものをあなたが声をかけてくださり、私があなたを選んだと言って集めてくださり、あの十字架の上で罪をあがなってくださった主よ、なんと幸いな大きな恵みをいただいたことでしょうか。私たちは日々歩む中で誰かとどうしても比べてしまい、あの人よりもと思ってしまうことがあるかもしれません。しかし主は今購読したように、人が超えていくことをお許しになったとありますけれども、あなたは誰かと比べる必要がない、そうではなくて私が用意している広い場所があると、この朝も語ってくださりありがとうございます。あなたのご計画はすべてを分かることはできませんけれども、あなたが最善の方であり良いお方であり、私たちを広い場所へ導こうとされている方であることを、この朝も信じ感謝いたします。今ある目の前の出来事にどうぞ心を動かされることなく、体の痛みや病や困難や苦難があるかもしれませんが、どうぞそれらを通してでしか与えることのできない多くの恵みを持って、広い場所へと私たちを導こうとしてくださる主よ、どうぞこの週もあなたに導かれて歩ましてください。この朝こうして礼拝を通して、今からあなたが私たち一人一人に 与えようとしてくださるこの御言葉を握りしめ、この週もあなたと共に歩めるこの幸いの中を歩ましてください。すべてを期待し、愛する主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは皆様、1分間お祈りをしてまいりましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして、聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はマルコによる福音書15章16節から32節、新約聖書の94ページ、聖書は後ろ4分の1ぐらいのところから新約聖書の1ページとなっております。その新約聖書の94ページにございます。マルコによる福音書15章16節から32節です。
聖書を朗読いたします。マルコによる福音書第15章16節、兵士たちは邸宅すなわち総督官邸の中にイエスを連れて行き、部隊の全員を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の万歳と挨拶し始めた。また足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした。このようにイエスを侮辱した挙句、紫の衣を脱がせて元の上着を着せた。そして十字架につけるために外へ引き出した。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が畑から帰ってきて通りかかったので、兵士たちはこの人を徴用しイエスの十字架を担がせた。そしてイエスをゴルグダというところ、訳せばサレ神戸の場所に連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから兵士たちはイエスを十字架につけて、誰が何を取るかくじを引いてその衣を分け合った。イエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に2人の強盗、1人は右にも、もう1人は左に十字架につけた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を壊し三日で建てるもの、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌93:4-1a、賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。皆様ご起立ください。 我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。鎌野直人副牧師に牧会祈祷並びに宣教、救わないことで救うと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天におられる私たちをこと呼んでくださる父である神様、あなたはその一方的な憐れみのゆえに、まだ私たちが罪人であり、あなたから離れているその時、私たちが罪人であるにもかかわらず、御子イエス・キリストを私たちに賜物としてお与えくださり、その御業によって私たちを神の子とする道を開いてくださったことを感謝をします。私たちはあなたの御言葉を聞き、あなたの御言葉によって私たちが生み出したのではない、あなたが与えてくださった信仰をいただいて、罪の許しと義とされることをいただき、あなたの子とされました。感謝をいたします。そのような豊かな恵みに私たちが日々預かることができることを感謝をします。私たちはあなたの願っておられることを、あなたの願っておられる形で全て行うことはできず、日々そのことを振り返るとき、今日も足らなかったと、あなたの前に悔いることばかりですが、それでも神様、今日もあなたの罪は許されたと私たちに告げてくださり、その御言葉のゆえに今日も私たちに信仰を与えてくださり、今日も罪許された者として感謝と喜びを持って歩むことができることを感謝をします。神様、私たちの感謝が、あなたへの感謝が不十分であることを覚えますが、どうぞだからこそ今日与えてくださっているあなたの許しの恵みと、そして今日生かされていて、今日今このところに集うことができ、今日あなたの声をお聞きすることができるこの恵みをもう一度深く覚えさせてください。良いものをいただいている、そのことを通して、そのことを深く味わうことを通して、さらない私たちであることは重々承知していますが、それでもなお あなたへの感謝を私たちの歩みの中心に置くことができますように、今日も憐れんでください。あなたへの感謝のゆえに喜んで私たちがあなたにのために私たちに委ねられていること、それに向き合っていくことができるように、強制でもなく押し付けられてでもなく、ただ感謝のゆえに向き合っていくことができるよう憐れんでください。お願いをいたします。さまざまな問題や課題を抱えています。家族のことを考えるとき、自分のことを考えるとき、またさまざまな社会のことを考えるとき、職場や学校のことを考えるとき、私たちは不安になります。けれども神様、あなたはそこでも私たちに何ができるか教えてくださっていることを覚えます。どうぞあなたの恵みへの感謝の上に向き合うことができるよう覚えてください。祈りと働きを持って向き合わさせてください。それぞれの心にある思い、願い、痛みにあなたが応えてくださる、その確信が今日もありますから、私たちがそのことを味わい知ることができるように憐れんでください。傷んでいる世界を覚えてください。コロナ禍のある意味で終わりが来ていることを私たちは感じていますが、それでもなお3年ようにわたる出来事の深い影響があらゆるところにあることを覚えます。昔に戻るということではなく、ここからあなたの導きを求め続けていくことができるように憐れんでください。教会を支えてください。教会に力を与えてください。それはあなたの力ですから、豊かに注いでください。日本の国の憐れんでください。忘れ去られている人を覚えてください。私たちがそのことを覚えるように導いてください。世界の国々に目を開けさせてください。さまざまな争いがあります。目の見えないところでさまざまな痛み、苦しんでいる方々がいます。暴力をもって相手を自分たちの思うようにしようと動く動きが多くあります。どうぞ憐れんでください。憎しみがその背後にあることを深く覚えています。神様、あなたが望んでください。ウクライナにおける争いを憐れんでください。ガザにおけるその戦いを憐れんでください。私たち人間は愚かです。愚かだからこそ同じようなことを繰り返しています。どうぞ憐れんでください。私たちが知らないところでも今日も戦闘が起こっていることを覚えますから、私メディアに明らかにされているところ以外にあるところにも私たちが心を向けることができるよう憐れんでください。神様は今日も御言葉に耳を傾けます。あなたの良い知らせを今日もあなたがお語りください。待ち望みつつ、我らの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。教会でお話しされている、説教ですね、の中心に、いつもあるのはイエス様の十字架です。まあ、教会がずっと歴史の中で語ってきた良い知らせ、福音、その中心にはイエス様の十字架があるということです。十字架なしに良い知らせというのはありません。けれど不思議なことなんですね。これは十字架というのは決していいものではありません。ローマの当時の社会で言うならば、2000年前ローマ帝国に処刑されたのが十字架なんです。十字架というのは、まあ平たく言うならば敗北の印です。イエスという方は負けたんです。 殺されてしまったんです。ところが、クリスチャンはそんなイエス様の敗北した、それが私たちの救いだという、まあある面で決定なことを言っているわけです。救いっていうのは何かに勝つことじゃないですか。ところが、それがローマという強い国に負けてもたらされた。何かおかしい。そう感じるのではないでしょうか。なぜ負けたことが勝利なんでしょう。なぜ惨めな十字架で救いが実現したっていうんでしょうか。実はこのことを考えるために大事なのは、私たちが本当に知るべき敵が誰であるかということです。本当の敵は誰なのか、誰と戦わなきゃいけないのか。本当の敵は、例えばイエス様を十字架にかけたローマ帝国、そういう力ある者たちなんでしょうか。それとも本当の敵は別にいるんでしょうか。今日はそのことを考えながら、十字架ということをの箇所ですね、それを一緒に読んでいきたいと願っています。さて、マルコによる福音書の15章のこの16節のところはどういう話かと言いますと、イエス様がローマから送られてきた総督のピラトの前で裁判を受けた、そして十字架の刑が決まったところです。ピラトはイエス様が無実だと考えていましたが、群衆に満足させて、群衆が反乱を起こさないようにということで、こいつは十字架刑に処すということを、まあ、決めてしまったわけです。そんなわけで、実際はそうではないんですけれども、イエス様は、ローマ帝国への反逆という、反逆者という烙印をされてですね、十字架刑になった。まあ、その、まあ、理由として、いくつかないわけではありません。その一つは、イエス様は実際そうではなかったですが、人々はイエス様をユダヤ人の王と呼んだ。自らがユダヤ人の王であると言った。まあ、そういうところがあるからです。だからイエス様を連行するローマ兵たちは何をしたかというと、イエス様に向かって、ユダヤ人の王ならば。で、18節のところで言うんですね。ユダヤ人の王ならば。イエス様は、王であるとは彼らは思っていませんでした。こんな敗北したやつが王であるわけがない。だから、お前は王だろう。皮肉とあざけりです。こんな皮肉とあざけり、お前は王だろうという皮肉とあざけりは、この聖書の箇所を読んでいくとあっちこっちに表されています。兵士たちはイエスに王が着るべき紫の衣を着せました。王が被るべき冠をかぶせました。ただしそれは茨によって作られています。紫の衣を着せて、冠をかぶらせて、挨拶をし、ひざまずいて拝んだのです。もちろんこれは皮肉です。侮辱です。こいつ王であるわけじゃない。こいつは自分で王と称しているに過ぎない。馬鹿にしているわけです。イエスを足の棒でその頭を叩くとか、イエスに向かって椿を吐きかけたりするとか、まあ当然彼らはそういうふうに馬鹿にして行ったわけです。そしてひとしきり馬鹿にした後、着せた衣を脱がせ冠を落とし、総督の官邸から中庭にの中総督の官邸の中庭からイエスを連れ出していきました。イエスは自分の十字架を背負って、多分横棒の部分だと思うんですが、刑場に向かっていきました。もう前の晩からさまざまな仕打ちを受ける、さまざまな裁判を受ける、イエス様ご自身は疲れています。そんな重たいものを運ぶことなどできません。そこで杉越の祭りのためでしょう、エルサレムに巡礼に来ている北アフリカのキレネという場所出身のシモンを兵士たちは捕まえてきました。まあ聖書協会共同訳では畑から出てきたっていう、多分これは田舎からっていうふうにある訳の方が多分適切だと思うんですけども、まあそういう人を連れてきたわけです。そして彼にまあ十字架を背負わせていった。イエスはゴルゴダ、サレ神戸の場所へ進んでいきます。そしてゴルゴダの地に到着します。 疲れ切っています。体の痛みはひどいものでした。そこで兵士たちはイエスにブドウ酒にもつ薬という香料を混ぜたものを飲ませようとしました。けれどもイエスはそれを受け取ろうとしません。そんな中でイエスを十字架につけたのです。ブドウ酒は受け取らなかったけど十字架は受け取ったのです。十字架の周りで何が起こっていたでしょうか。その後を読んでいくといろんなことが起こっています。イエス様は最後の上着と一枚着てたわけですね。それを取られて裸にされました。裸にされるというのは当時のユダヤ人たちにとっては世界中に自分の恥を晒すことです。さらに両手を横木に釘付けにされ、両足を縦木に釘付けされました。十字架につけられたんです。ひどい痛みです。呼吸困難になる苦しみも味わっています。取られた上着は兵士たちの持ち物になりました。彼らはくじを引いてその服が誰のものになるか決めているのです。ちょうど朝9時頃に十字架につけられました。そこには罪状書きが書かれていました。それはユダヤ人の王と書かれているのです。こいつはローマ帝国に対して反乱を企てた、自分はユダヤ人の王だと言った、メシアだと言った、だからこいつは十字架にかけられる、人々の前で見せしめにされる、ローマに反逆したらこんなふうになるぞ。イエスは王として十字架につけられたんです。左右には二人の強盗がつけられていました。彼らは強盗というふうに言われてますが、強盗というと私たち浮かべるのはどっかのねお家に入って物を盗んでとかいう人ですが、強盗というよりは彼らもローマに対して反乱を企てて暴力的な方法でローマ兵などを殺した人々であったと思います。十字架というのは俺たちローマに逆らうと何が起こるかお前ら知っとけよという、そういうローマのに対する反逆がいかに恐ろしいことか、恐ろしい結末を生み出すか、そのことを見せしめる場所です。だからみんな見に来るわけです。みんなに見せるわけです。そういうところで転ぶした。十字架が3本並んでいました。それもまた実は王様の姿を表していたのです。王様が即位するとき王様は真ん中に座りますが、その左右に主要の閣僚を従えるわけです。イエス様も十字架で、真ん中の十字架で王として即位され、左右にいたのは重要な閣僚というのは反乱者だった。彼らがそのことを意図したかどうかは分かりません。でも見る人が見るとこれは王様の即位を申しているよなというのが分かったんです。二人の反乱者を左右に置いてユダヤ人の王として、もちろん皮肉のつもりですが、十字架につけられたのがイエスです。これは見せしめの刑ですから周りを人々が通ります。ゴルゴタの傍らを通る者たちがいました。杉越ですからそういう祭りのために来た人々でしょう。その中にユダヤ人が多くいますし、違法人もいないわけではありませんでした。十字架にかけられているものを見たらですね、彼らは自分の身を守るためにもどういうことを言うかあざけるわけです。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていったと29節に書かれた。頭を振りながらね、なんか僕らの時代だったらロックとかね、パンクロックでこう会心みんながこう頭を振ってる姿を思い浮かべますが、そういう意味ではないです頭を振るっていうのはこの当時の文化の中では人々を侮る、あざけるときに頭を振る。あらゆる人々が、そこを通る人々がイエスを罵ったんです。まあ事細やかに十字架のことが書かれています。実はそこには理由があったんです。この十字架で起こっていることは旧約聖書の詩篇に書かれている通りのことが起こっているよね。 人々は、ユダヤ人の人々はそれなりに聖書を知っていましたから、ああ、あのことかということは気がつくわけです。それは詩編の22編の箇所でした。22編の9節というところにはこう書かれているんです。私を見る者は皆あざけり、唇を突き出して頭を振る。また同じ22編の19節にはこう書かれていました。私の服を分け合い、衣をめぐってくじを引く。ああ、詩編の起こっている、書かれていることは、このイエス様の出来事の予告だよね、ということを表すとともに、詩編22編はダビデの歌でした。彼らにとっての偉大な王ダビデ、あの偉大な王ダビデが経験している苦しみをイエス様は自らここで経験している。なんでこんなことを書いたのか。それはローマに殺されるように苦しめられて恥ずかしめられているこの方は、あの偉大な王ダビデの子孫である、ダビデの子である、単なる子孫だけではない、この方こそ王なのだ、イスラエルの王なのだ、待ち望んでいたメシアなのだ。なんと救い主は、王は苦しみを経験する王だ、そういうことを示そうとしていたんです。なぜでしょう。これが戦いの現場だったから。イエス様が戦っている敵は何をしているか、イエス様が何者であるかを分からないように一生懸命しているんです。皮肉を言うというのはそういうことで、こいつはこんなもんじゃないということを言うために皮肉を言うわけです。イエスが戦っている本当の敵は、イエスはユダヤ人の王なんかじゃない。ただの反逆者に過ぎない。そして反逆に失敗したものに過ぎない。そのことを示そうと一生懸命なんです。兵士たちは皮肉を言った。それもその表れです。十字架を並べて王みたいにした。その皮肉もそうです。そのように、この方は、こんな姿じゃない。王ではない。そのことを示そうと一生懸命なんです。だから、十字架の現場でイエス様を見ていた人は誰一人として、この方が、イスラエルの王である、メシアであるなんて信じることできません。目を敵はくらませていたんですけれど、聖書を書いた者たちは本当の姿を知っていた。あ、むしろそんなふうにして表すために、神様は聖書を、神様はイエスを十字架につけた。ここで起こっている戦いはイエス様が一体何者なのか、そのことを隠そうとするものと明らかにしようとするものの戦いなんです。そしてイエス様の戦いは十字架で無抵抗でいるということが戦い方でした。そんな戦い方あるのかと私たちは思うじゃないですか。ローマ兵に蹂躙されているこの姿は敗北なんです。なんで戦ってるんですか。イエス様の戦い方はまさに私たちが常識的に思うような戦い方ではなかったんです。相手の策にはまらないように戦ったんです。力で攻めてくる相手に対して力で対抗するっていうのは相手の策にはまることです。相手と同じことをすることです。それでは勝てないんです。力を持って力で相手に対抗できる方があえて無抵抗になる。そのことによって戦った。それを最後まで行い続けることによってイエスは勝たれたんです。イエス様が戦い勝ったことはどこでわかるんでしょうか。それは今までずっとお話してきましたが、人々が皮肉を語っているが、それが真実だということです。 皮肉を語って絶対そうじゃないよねって言ってることが実は真実を指し示している、そのことがイエス様が勝っている証拠なんです。人々の前でイエス様が敗北して、そしてあざけられればあざけられるほどイエス様は本当の敵の前で勝っていくのです。いろんな意味で人々は皮肉を言いました。29節でイエス様に対して神殿を壊し3日で建てるものと言っています。イエス様がその前の14章の58節でそう言われているからです。神殿を壊し3日で建てる、これは何を表しているんでしょうか。それは私は王であるということを表しているんです。王が即位して、実は当時の社会で王が即位して最初にするのは神殿を整える再建するということでした。人々は神殿を壊し3日へ建てるものよというので皮肉を言いましたが、しかしそれは真実を述べていた。イエス様こそ王であるんだ、神殿を再建する王なのだ。またイエス様をローマに引き渡した祭司長たちや律法学者たちはこう言っています。32節でイエス様に向かってメシア、イスラエルの王、そんなふうにイエスが言ってるじゃないか、だからそうだよねと皮肉で彼らは言っていました。彼らはイエス様が王なんかと思っていません、メシアなんかとも思っていません。なのに彼らは真実を言ってしまった。さらにこの祭司長たちと律法学者たちはイエス様に向かって15章の31節でこう言っています。他人は救ったのに自分は救えない。イエスよ、お前は他人を救ってきたじゃないか。マルコの福音書、ヨハネの福音書を見るといろんな方を救っています。特に癒すという意味で救っています。ヤイロの娘を救って生き返らせました。長血の女を救ってその病を癒しました。多くの病人たちを救ってその病を癒しました。バルテマイをその盲目から救って見えるようにしました。救うというのは癒すという意味であり、イエス様は事実多くの人を癒してきたんです。でも自分は救えない、自分のこの十字架の傷を癒すことはできない、そうだろう、そう言ったんです。だからこそ30節でこう言います。今すぐ十字架から降りるがいい、降りるがいい、お前は自分を救うことができないだろうって言ったんです。でもイエス様はできないからしなかったんでしょうか、できるけどしなかったんでしょうか。イエス様はあえて自分を救わない道を選んだのです。自分の命を救おうと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために自分の命を失う者はそれを救う。イエス様ご自身が言っている言葉です。自分を救わないことによってイエス様は王になられた。本当の敵に勝つのは自分を救わないことによって勝つことができる。自分を救う力があったとしても用いないことによって敵に勝つ、それがイエス様の戦い方だった。じゃあ誰と戦ってたんでしょう。イエス様が戦っている本当の敵はこのユダヤの国を今治めてエルサレムを占領し好き放題しているローマ帝国ではありませんでした。これらの兵士たちやこれらの国は本当の敵が用いた手段に過ぎなかったのです。本当の敵は何者でしょう。彼らを突き動かした、祭司長たちや律法学者たちを突き動かした、道に歩く人々を突き動かしたものは何なんでしょうか。それは悪魔であり罪です。自分自身を救ったとしても本当の敵である悪魔と罪に勝つことはできません。自分自身を救うと負けることになるんです。十字架から降りてきても悪魔と罪には勝てません。むしろ悪魔と罪に敗北することになります。力と武力で戦っても彼らの支配下に陥るに過ぎないんです。悪魔と罪に勝つ方法は自分を救わないこと、十字架にかけられることでした。 自分を救わないことこそが、十字架にかけられるこそが勝利の印だったんです。だから王が敵に打ち破られているこの十字架こそ勝利の印であり即位の場所でした。不思議なことにこの十字架において悪魔と罪が完全に打ち破られたんです。私たちの本当の敵である罪や悪魔はその力で私たちをがんじがらめにします。律法学者たち、兵士たち、みんなそうでした。イエス様がどなたであるか、その真実を見えなくしてしまいます。真実に気づかないのです。気づかないばかりか、むしろ皮肉で言っているのが真実になっちゃう。罪と悪魔のある力は、真実を歪めてしまう力を持っているんです。その罪に抵抗しようとすると、むしろそれの術中にはまってしまう。抵抗しようとするとき、同じ力を、同じ手段を用いるからです。イエス様が語れたんです。それは、全く抵抗しないことによって語れた。全く抵抗しないものに戦う術を罪も悪魔も持っていません。だから、全く抵抗しない十字架によって隠そうとした真実が逆に明らかになった。イエス様が王である。イエス様こそ本当の勝利者である。十字架こそ敵に打ち勝つ方法である。この真実が皮肉にも明らかにされたんです。そして抵抗しようとしている私たちのやり方こそが実は敵の術中にはまっていることが明らかになったんです。私たちはさまざまなものに苦しめられています。まああれが敵だということまでは言わないとしても、あれがなければあの攻撃がやめばいいと思っていると思います。でもこのイエス様の十字架が明らかにするのは何か、あなたを苦しめている本当の敵はあなたが敵だと思っているものではないということです。本当の敵は罪であり悪魔です。その支配にあなた自身も、そしてあなたが敵であると思っている人もがんじがらめにされているからこそ苦しんでいるのです。けれども十字架が明らかにしていることは何でしょうか。あなたの本当の敵は打ち破られたということです。あたかも今あなたを支配しているかのように見える敵は2000年前のあの十字架で完全に敗北したということです。決定的な敗北を十字架で彼らは期したということです。イエス様が十字架で抵抗しないことによって、あなたの本当の敵に打ち勝たれたのです。そこで王になられ、敵への勝利を明らかにされたんです。十字架においてイエスは勝利を取られたんです。あなたはそのことをご存知でしょうか。聖書は私たちにこの良い知らせを語っています。イエス様は十字架で勝利を取られたんだ。罪と悪魔に打ち勝たれたんだ。私たち一人一人が勝てない敵にイエス様は勝ってくださったんだ。そして勝利は確定してイエス様は本当にそれらをも支配する王になられているんだ。あなたはこの良い知らせを受け入れているでしょうか。それとも騙され続けているのでしょうか。イエスは十字架で敵に打ち勝った。この良い知らせを受け取るとき、勝利はあなたのものになります。そしてイエス様は今日も明日もこの勝利の言葉、それは許しの言葉を語られるのです。私の十字架のゆえにあなたの罪は許された。私の十字架のゆえにあなたの苦しみの源は打ち負かされた。安心しなさい。その福音の言葉を今日もイエス様は語ってくださっているんです。お祈りをします。神様、私たちは自分の敵を誤解して無駄な戦いを繰り返し打ち負かされて敗北し打ち負かされて敗北しています。けれどもイエス様は十字架で誠の敵である悪魔と罪と戦われ、十字架で自らを救わないことによって 勝利を得てくださいました。本当の敵は打ち破られ、イエス様こそ、十字架にかけられたこの方こそ、まことの王として敵に打ち勝たれて今治めておられる、その良い知らせを私たちに告げていることを心から感謝をします。神様、私たちでの自分の力で勝とうとする愚かさから私たちを救ってください。本当の敵を見失っている、がんじるがめになっている私たちを救ってください。このイエス様の勝利の知らせを聞いて、この方が語れたのだ、あなたの罪は許されたと今日も語ってくださっている、この福音の言葉に今日も確信をいただいて、明日を生きる力をいただくことができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金へと続きます。献金は神様への献身と感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌299番、移りゆく世にも。賛美歌299番を賛美いたします。皆様ご起立ください。礼拝の感謝と献金の祈りを鎌野香織先生に捧げていただきます。
恵み豊かな天のお父様、あなたの御名をあがめ心から感謝をいたします。この朝もあなたが私たちを 礼拝に招いてくださり、あなたの御言葉をいただくことができましたことをありがとうございます。2000年前に私たちが本当の敵とも知らない罪と悪魔に十字架によって打ち勝ってくださり、あなたご自身が私たちをその技によって許してくださり、そのようなものから解放してくださった、その大いなる技のゆえに今あることを覚えてありがとうございます。どうぞそのことを心から信じ受け入れ、あなたの許しの中をこの新しい習慣も感謝を持って歩むことができるように私たちを導いてください。それらを受け入れる信仰を私たちにお与えくださり、あなたの豊かな恵みの中を歩むことができるように、あなたの平和とあなたの安心の中に歩むことができるように助けてください。今捧げる捧げ物をどうぞあなたが豊かに祝してくださり、あなたの御用のためにお持ちくださいますように、捧げられるお一人一人をもあなたご自身が豊かに祝してくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン、 アーメン。皆さんご着席ください。献金をお捧げします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、鎌野直人副牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
我らの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。